サンデー漫画クラブのお時間です。この番組は毎回一つの漫画を取り上げ、ああでもないこうでもないとおしゃべりしながらその作品の魅力を掘り下げていく番組です。お送りするのは海外漫画の翻訳をしている原と、
ウェブトゥーンの制作している林と、
デザイナーの田と、
元師匠の美咲です。
今回もこのメンバーでお送りいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このエピソードを収録しているのが2024年の1月の半ばぐらいになるんですけれども、そして、公開されるのが多分1月末ぐらいかなと、思いますけれども、去る12月に、毎年恒例のこの漫画がすごいと、それからフリースタイルのこの漫画を読めですね、この2冊が出ましたので、毎年恒例になってますけどね、この2つについてお話しつつ2023年を振り返る回をやっていきたいと思います。はい、まずは、この漫画がすごい2024なんですけれども、宝島社というところから出ていて、2023年は12月13日、まあ大体それぐらいですよね、いつも。12月の上旬かなっていうイメージですけどね、その時期に、出ました。まあ奥付け上は12月27日になってますがね、それからもう一つのフリースタイル。これはまあ雑誌のフリースタイルのその特集ということで、ザ・ベスト漫画2024、この漫画を読めというね、これも毎年やってますけれども、こちら2023年12月22日に出ておりますね。奥付け上は、2024年1月10日というふうになっておりますけれども、はい、そんな感じです。でまずこの漫画がすごいの方なんですけれども、これもともと2005年末に出たこの漫画がすごい2006から続いてるんですね。なので19年目っていうことかな、もうね。
はあ、やってんだ。
うん、当初は男編女編っていう分冊でしたけれども、今はまあ一緒になってっていうことですね。もうそれでしばらく経ちますね。で一方のフリースタイルのザ・ベスト漫画2024、この漫画を読めの方、これが2004年末に出てる、1年先に出てるんですね、はい、でこの漫画を読め2005っていうタイトルで出たんですけれども、そして今年、めでたく20周年を迎えた、ということになってますね。はい、どちらも、10位ぐらいまでザザッと、タイトル上げていきましょうか。それからお話をしていきたいと思います。はい、まずこの漫画がすごい2024の男編ですね。1位が、平井大橋さんっていうのかな、平井大橋さん、ちょっとイントネーションわかりませんけど、ダイヤモンドの鉱材っていう作品ですね。
よく話
出てきます。結構話題になりました。そして、2位が荒川博夢さんの、黄泉のつがいっていう作品ね。もう一昨年ぐらいから出てたけどような気がするけどな。はい、で3位が、サンデー漫画クラブでも取り上げた、坂上明人さんの神田極楽町職人話、ああ、はいはい、で先込みですね。うん、はい、4位が池田由紀さんのサンダー3でよかったっけ、読み、サンダ
ー3で、3でいい、ね、いいですね。
はい、という作品ですね。それから5位が瀬下武さんと浜田豪天さんでいいのかな、平和の国の島崎へっていう作品でございますね。そして、6位が岩宗春夫さんの、薄墨の果てっていう作品ね。7位が、これは岡崎真理さんの肺培養士水色、不妊治療のスペシャリストっていう作品ですね。そして8位が高松美咲さんのスキップとローファー、まあこれ男編なんだっていうところはねありますけど、
まあ普通に雑誌が、あの男性誌だから、書籍情報上男性誌になってるんだと思いますよ。
まあそうなのかな、まあ頼んだしな。はい、そして9位がこれもサンデー漫画クラブで取り上げましたね、町田洋さんの砂の都、という作品ね。
いやめっちゃいいこれ、
あ、素晴らしいですね。で同率の9位がもう一つありまして、新藤正興さんのルリドラゴンっていう作品で、これはあのジャンプで連載されてたんでね、でなんか作者が体調崩してまだ救済中かな、でも出た当初すごい話題になってた、はい、ということで、この漫画がすごい2024の男編ですね、今のがね。で今度女編、女編1位が、大城小谷さんの海辺のストーブ、大城小谷短編集という作品ね、これまあ結構話題になったかな、2023年ね。そして2位が荒井澄子さんの気になってる人が男じゃなかったっていう作品ね、これもまあまあ、あのかなり話題になってたような気がするね。
モーストバズ漫画じゃないかな。
あ、そうなんですね。
なるほどね、
タイトル的には。
はい、そして、3位がサンデー漫画クラブでも取り上げました田沼麻さんのいやはや熱海くん、
うん
うん、作品ね。で4位が浅見リトさんのクジャクのダンス誰が見たっていう作品、うん、これもちょっと話題になってた印象だけど俺は読んでないんだよな。
そうですか、
はい、で5位が山下智子さんの異国日記ね、うん、まあ始まってからずっと話題で、完結したんだったかな、うん、
はい、完結しましたしね、
はい、ですね、6位地球のお魚ポンちゃんさんのキリオファンクラブっていう作品ね、はい、
私これ結構好きです。
あ、本当、
ギャグじゃない、そう
ギャグだけどちょっとねっちりした感情もある感じですね、
まあ、推しみたいなのがテーマになった作品ですね、はい、7位ね、7位が井田千秋さんの家が好きな人っていう作品ね、まあ、まあ話題になってた印象でしょう。
あ、そうですね、もともとこういうお部屋の中とか書かれるのすごく、
あ、
はい、あの人気の方なので、
あ、そういうことなんですね、はい、次は小玉由紀さん8位ね、小玉由紀さんの狼の娘っていう作品、はい、で9位が橘織子さんっていう人のホタルの嫁入りっていう作品で、10位がアルガリエさんっていう人のこぼれる夜にと、ということでございますね。以上、この漫画がそう2024の女編でした。はい、続いて、フリースタイルザベスト漫画2024この漫画を読めの順位までいっておきますけれども、1位が、坂上明人さんの神田小倉町職人話、
こっちは1位ですか、
はい、ということです。そして2位が、サンデー漫画クラブでも取り上げました斉藤なずなさんのぼっち氏の館、まあフリースタイルらしい気がしますよね
から出てきましたね、
はい、はい、3位、松本太陽さんの東京日頃、
完結、
ね、はい、これはまあ、すごいの方にもね入ってもおかしくないような気がするし、
あ、そうですね、
一巻出た時入ってたような気もしたが、う
ん、そっちでまとめてぐらいの感じだった。
うん、はい、うん、4位エルド吉水さんの龍子ね、まあ、これは、この漫画を読めらしいのかな、
なんかすごい印象的なジャケでした
、はい、そうですね、
トーチさんですね、
さすがのトーチ、
さすがのトーチさん
、はい、5位が大城小金さんのウィベのストーブ、はいはいはい、ということでこちらにも入っていて、6位が山崎まりさんと鳥海さんのプリニュースですね、これも完結したんじゃなかったかな、
そのかタイミングで、
はい、で7位、これもサンデー漫画クラブで取り上げました吉永文さんの玉木とあまねということで、うんうんうん、これだからもう期間的には割と最後の方で出たんじゃないかな、
ギリギリでじゃないですかね、う
ん、はい、で8位が、サンデー漫画クラブでも取り上げた葛飾啓太さんの東東京まちまちという作品ね、はいはい、で9位が大友克洋さんの銃声ってことでね、これは大友さんのまだ単行本化されてなかった初期作品の初めて単行本化したっていうものだったと思うね、はい、で10位サンデー漫画クラブで取り上げてますね、村岡栄一さんの去年の雪です、はい、でこれね、これなんと、そうそう、はい、僕小僧の雪か去年の雪か分かんないって言ってたじゃないですか、うんうん、そしたら、X 上でね、村岡栄一さんのアカウントやられてる方が、レスポンスしてくれて、
管理者、
去年です
ありがとうございます、
オフィシャルから来ました
、謎が解けてよかったですよね、はい、ということでね、一通り、ご紹介しました。まあ、しばらく言われてることですけど、割とこの漫画がすごいとこの漫画を読めが似てきたな、みたいなところもある。うん、一方で、今年はね、10位まで見たら被ってるのって、うん、海辺のストーブ、それから神田極楽町職人話、はい、これぐらいなんじゃない、
そんな被ってるイメージなかった
ですね。そうなんですよね。はい。っていう、まあだから、実は結構違うみたいなところもあるかもしれませんね。はい。どうですか、皆さん。まずはこの、ランキングとか見てみて。林さんからいきます
か。私から。
後にしますか。
いや、いいですよ。行きます。なんか正直、そっか、ぐらいの感じで。
そのそっかってどういうニュアンス
です
か？
正直、昨年は、まあ、ですよね、みたいな。1位。
あ、そう。昨年なんだっけ？
なんだっけ？
この辺トマトスープさんの。
あ、そっか、そっか。
はいはいはい。
なんか、まあまあ、確かに確かに、みたいな。今年はなんか、まあまあ、そっか、みたいな感じが正直したかな。
なんかさ、やっぱり、この漫画がすごいって、すごいエンタメ作品とかが、はい、そこで改めて認知されるっていう印象すごくあって、
はい、
すごくよく覚えてるのが、なんだっけ、アイムのやつ、ゴールデンカムイとか、ゴールデンカムイとか、やっぱ俺それで知ってさ、読んだとか、そういうのあったけど、なんかそういう大きいタイトルっていうのがあんま見当たらないっていうこともあるの。
そうかもね。そう、だから要はメジャー、これを機にメジャーの作品がもっとメジャーになるみたいな
そうね、読みのつがいなんかそういうタイプの作品、うん、
確かに確かに
だけど、もうだから世の中的にそういう雰囲気なのかもしれない、うん、なんか
確かにダイヤモンドの講座1位取った、うんうんうん、どこの辺の1位取ったやつはまだ確かにすげえバズったよねっていう、う
ん、林さんだってあの始まった当初あのなんかやりますかみたいな話してたでしょ。
してたしてたけど、うん、なんか今後どうなるかまだ分かんないなぐらいの感じはあった
んですよ、ね、これ3巻まで読んでるけど、まだだからこれでも扱いにくいなっていうさ、ポッドキャストの中で。
むしろ私は1話見えてすげえ面白いと思ったんですけど、なんかその後あんま続かなくて、
うん、
あ出たんだコミックス買うかからのちょっとなんかまだなんていうの、 Kindle の中で眠ってる感じ、買ってはいるけどみたいな、
様子見みたいな、
今っぽい消費の仕方だよ。
いやそう
あれですよね、主人公のすごい野球のなんですか才能のある子がいてて周りがすごく振り回されるって話ですよね。
そうそうそう、まあまあ今までなかったタイプのテーマではあるよね。
なるほどなるほど。でこの読みのつがいて2位のやつが原さんが面白いけどどう語っていいのかなみたいな、
いやもう本当面白いっていう話になっちゃ う、 う
直球なんですよ、もう、ま、ストレート直球すぎて、もう、もう面白い以外言えないみたいな、
そうね、なんか漫画を語るってどういうことなのかみたいな話とも関わってくるような気がする、うんうん、
なるほど、
だからそういう話をしたい人にとっては最高の作品ですよ、う
ん、で考えるとめっちゃ面白いね、この神田極楽町職人話とか、うん、すごいよね、3位入ったの、
うん、すごいね、その位置に入ってるとかはね、
うん、
そうそ
う、
うん、しかも男編で入ってるっていうのが非常に重要なので、
あまあねそうだよね、うん、それだけ注目されて売れてもいるかもっていう話、ね、
よかったって思いました、
うん、それは本当そうですね、
主人公でね、うんうん、
そんな感じですかね。そうそう、なんかそんなに、はい、なんか、うん、そっかぐらいの感じだったかなって感じです。
バシッとこな、
多田さんどうですか。
あはい、結構知らないタイトルもいろいろ入ってて、あ
そうだよね、うん、ここで取り扱ってない取り上げてないものも結構あるもんね、
うん、なんかああこういうのがあるんだなみたいな感じで、 それこそさっき言ってたもうね超メジャーな雑誌でやってるルリードラゴンとかも、うん、な何それみたいな感じ
そうだよ、ね、
リアクションがそういう感じでしたけど、う
ん、人間とドラゴンの間に生まれた女の子の話だったかな、うん、なんか角が入ってんだけど、
うん、そういう感じですね、
うん、まあ、そういう設定自体は過去にもいくつかそういう作品あるんでね、
うん、なるほどね。このサンダースリー、ワンダースリーみたいな名前ついてますけど、うん、これはあれですか、超能力もの、超人ものですか。
あ、ね、まあ、超人ものっていうか、なんかこう、主人公たちが別世界に、異世界に行っちゃうんだけど、そうするとね、絵柄が変わるのよ。
あ、なるほど、
ね、すごいリアリティのある絵柄から、漫画的な絵柄に変わる。で
る、
それはまた別の世界で、そこにはリアリティのある描き方で描かれた人たちが住んでるんだけど、主人公たちの3人の中学生だったかな、それが行くとね、うん、そこで超人的な力を発揮しちゃうみたいな。でその妹か何かが、主人公の一人の妹かなんかが、そっち側の世界の人に、うんうん、なんかこうさらわれるみたいな、それを助けに行くっていうストーリーラインだった気がする。
なるほどね。
というかこうガーツがすごい、
ガーツがすごい、
こうなんか見たことない漫画読んでる感はすごいあって、あ面白いですよ。
でも絵柄自体はさ、うん、ガンツとかの絵柄に似てない、
あのリアル側の感じ
って言われてますよね。実はそうなんじゃないかみたいな、あの先生なんじゃないかみたいな、
あ
のそこはちょっとごめんなさい、どのように公表されてるか分かんないですけど、雰囲気感じさせるよねっていう話はちょっと、
いやなんか俺はアシスタントとかだったのかなとか勝手に思ったけど
主人公の男だと割と等身が低い、
そう見えますね、
かわいい感じの絵柄、
後ろはだいぶ黒い感じですけど、
割とハーコーな死がバックする世界みたいなところに行っちゃうみたいな、
なるほどね、リアリティレベルが全然ああ、うん、なるほど、言われてみるとなるほどなという感じで、全く知らない今からなのでもう全く、うん、あじゃあこの中で面白いのあったら読んでみようかなみたいな感じで見てるわけですかね、
うん、
と思いますけども、
はい、
はい、
そのところ、
はい、
はい、美咲さんいかがですか。
はい、この漫画がすごいと、この漫画を読み両方の話、うん、
両方の話ひとまず、はい、
うん、まずこの漫画がすごいはどうしてもこう、
うん、
あこういう読み方に今変わってきたのかなっていう切り口で見たくなってしまいました、う
ん、あなるほど、
はい、それは象徴的なのは海辺のストーブのストップにすごく感じて、はい、でやっぱりこの漫画がすごいってさっき話にもあったように、うん、エンターテインメント性があるものがドンって前に来るっていうイメージがありました。はい、でみんなそうだよね、この作品面白いよね、
うん、
思ってた思ってたっていうのがこの漫画が、うん、この漫画がすごいに感じるようなトップランキングっていうイメージがありました、うんうん、今年はあこれがトップに来るんだっていう、
うんうんうん、
ちょっ っとなんていうか、うーん、ふさわしい言い方じゃないかもしれないですけど、漫画がすごく好きとか、うん、こだわって読みたい人のランキングと似てきた感じをちょっと受けます、
ね、それこそだからこの漫画を読めっぽいよね、
うーん、のような感じです、ね、でもそれってそのなんか今までエンターテインメントが好きだった層の人たちが別に離れたわけでもないと思うんですよ、うんうん、なんでこういう作品がいいよねって言われる安いような空気になったのかなとか、そういう方向にちょっと見たくなっちゃうようなランキングでした、う
ん、なるほどね、はい、まあね、賞、うん、も そもそもいっぱいあるじゃないですか、
まあ そうですね、
そういうこともありそうな気もするし、ね、
はい
はい、
で一方であのフリースタイルの方でもあのやっぱり作品共通して上がっているものもあるんですけれども、フリースタイルらしさというか、うん、この漫画を読めらしさみたいな、うん、ちょっとこだわった作品とかが上がってるのはやっぱり面白いなって思います、
うん、
そして、うん、両方にを通じて思うのはこれ自分自身のテーマでもあるんですけど、
うん、
みんなどのくらいどこで漫画読んでるのっていうのを率直に知りたいと思います、うんうんうん、
本当ですよね。
私全然この漫画がすごいもこの漫画を読めも読み切ってるなんてことは全然なくって、うん、あ、それこそこんな作品あるんだとか、へえ面白そうみたいなので見るくらい本当に漫画が多様化していて、うん、これ押さえとけば安心なんてものはもはやない
ってい
う感じ、もはやない。
そんな中でみんなどこで何冊ぐらい読んでるのと思います。
年間読書量
そうですね、うん、もちろんたくさん読んだ中から選ばなきゃいけないってことはないと思うんですよ、うん、それ専門分野的得意分野のものがあったり、うん、その人がその選者の立場で選ぶことに意味があると思うので、うん、あの網羅する必要はないんですけれども、うん、みんなどこでどのくらい読んでますっていうのは率直に聞きたいなって思いました、う
ん、なんかね、あの僕大学で教えてますけど、うん、その学生さんはやっぱり結構電子で読むことが圧倒的に多くて、でそれもまあ、 あの課金する場合もあれば、うん、無料の分だけ読む場合みたいな、うん、やっぱそういう読み方が、うん、まあ、若い人は割とそうなんだろうし、うん、でそれでも紙で書いたいって子もいますけど、
うん
うんうんうん、僕らの世代がどうなのかとかね、うん、一番ボリュームがある段階ジュニアのね、まだ漫画読むだろうから、
はい、そういう意味ではあのフリースタイルって割とあのこの漫画がすごいに比べたら選者少ない、はっきり選者っていう立場をこう大事にされてらっしゃるかなと思うので、うんうんうん、そういうあの漫画読みますっていうふうに意識的に読まれてる方がどういうふうに読まれて 何冊ぐらい読んでるかとかあのより知りたいかなって思いました。でこの漫画がすごいの方はやっぱりいろんな方の立場の人にいろいろこうなんていうか上げてもらってて、例えば学生さんが選ぶ、うん、あのような、あの漫画家の卵が選ぶみたいな書き方されてたんですけれども、うん、そういうランキングとかもすごく面白かったので、それぞれにあのこの1年知らないことをまた改めて分かるような感じがしました、う
ん、なんかこの漫画がすごいはあの改めてやっぱよくできてるなってちょっと思ったのがさ、うん、今年の話だけじゃなくて、うん、漫画家さんとか特にそうだけど、うん、なんかいろんな項目があるんですよ、うん、でその中の全てに答えなきゃいけないっていう形じゃなくて、多分答えられるのに答えてくれみたいなやり方してんだと思うの、うんうん、で衝撃を受けた一冊とかなんかそういうの、うんうん、
心残った一冊みたいな、
あ、そうそう、そんなの、うん、でそういうのってやっぱ古い作品にアクセスするね、いいきっかけになるじゃないですか、だそれはすげえ今なんか本当に電子になると全てが並列される中で、
うん、
その中ですげえいいことだなっていうふうに思った、
うんうんうん、あ、そっか、この間あれだ、美咲さんと一緒にこれこの漫画はすごいパラパラっと見てて、
うん、
あれあのトマトスープ先生がこのヴィランがすごいで、うん、風の谷のナウシカのナムリさんあげてるようなちょっとしたんで、まあ、そういうのもねきっかけになるってことですね、
うんうん、そうだよね、うん、だからなんかやっぱ今の新しいものだけ追っかけていくのもすげえ難しいのも正直あると思うんですよ、
うん、
あのお金もかかりますしね、僕の体感としても新しいもの買い続けるのマジ結構大変だなっていうふうに、うん、
大変だよ
ね、それこそなんかこうみんな調べてさ、なんか失敗したくないみたいなことよく言うじゃないですか、商業行動の中でその気持ちもめっちゃわかるよなみたいな、
う
ん、そんな感じの中で古い作品とかも含めて、うん、なんかこう読書のなんかこう機会を広げてくれてるのは、
うん、
それはすげえいいのかもなっていうのはちょっと思ったな、
うんうん、まあ、やっぱ雑誌として読み応えはすごいありますよね、この漫画がすごい、やっぱここは20年やってるし、それ以前にやっぱこのミステリーがすごいとか、この何々シリーズやっぱやってるだけのこう権利ね、 弾力というか、うん、ノウハウがやっぱりすごく詰まってると思うし、そうね、本当にこの署名一つ一つ版元に確認してするってもうなんかもうやりたくない私だったら
思いました。あのやっぱり署名があるからすごいパッと入っていきやすいんですけど、こんなにたくさん署名があるって私も思いました、
う
ん、
これだってゲラだって出してるっていうかさ、チェックしてもらって
る、署名だけだったら最悪しなくていいかもしれないですけど、コメントつけてるとね、絶対版元の確認って多分必要だろうし、う
ん、ね、それでまた間違えたりするわけじゃん。
し、過去にはさ、あったわけじゃん。なんだっけ、全部一旦引き上げる。
なんかあったね。
あったから
さ。あったあったあった。数年前にあった
わ。何が原因かわかんないけど。
で、なんかこうしばらく遅れたんだよな。
そうそうそうそう。
あったあった。
とかあるからさ、なんか本当頭が下がるよ。これ編集されてる方には。
お、山口貴之先生、うん、心の奥底にいつもある漫画。スパイダーマン池上良一
いいな、いいな、こうやってなんかこう会話にもなるっていうのもね、そうそう、いいですよね。
それありますね、
うん、そう
そう、そうね、
なんかこの例えば一番速報ってみんなインターネットで見ると思うんですよ、うん、か見てこの本買う価値全然あるよねっていう、この、
う
ん、
そうですね、
そこだけで終わる、ネットで結果見るだけじゃなくて、うん、みたいな、
そうね、だから、まあ、ずっとやってきたと思うんだけど、ここ数年、うん、今年改めてそういうふうにすごく思って、あ、古いのにアクセスできるみたいな、うん、 そのきっかけがあるのはすげえいいなと思った、うん、なんかさ、だいぶ前にいつだったかなんかサンデー漫画グラブの中で話したけどさ、うん、音楽業界が、うん、日本はどこか分かんないですけど、アメリカとかもう給付、うん、古いもの1年以上前に出たものを給付っていうんだっかな、うん、それの売り上げの方が7割ぐらいになってて、まあ、かつて CD とかって新譜の売り上げが圧倒的に、うん、大きかったのがちょっと変わってきた、うん、そのサブスクでね聴けるようになって、うん、なんか漫画とかもこういうことを今回の今話したのとかを考えるとさ、うん、やっぱそれだけのなんかこう財産がいっぱいあるところなんでね、うん、
まあ確かにね、音楽雑誌とかもある程度興味持ってくると、その後の方のこの面白い戦者のディスクガイドとかの方がやっぱ気になってくるみたいな、あるじゃないですか、うん、その感じに似てます
よね、うん、そうね、うん、そうそう、だからランキングはとりあえずね、賑やかしとして残すんだろうけど、うん、でもね、やっぱそこよりはそのなんかこう、
そうですね、うん、漫画ガイド本としての役割みたいなのもありますね、うん、なん
かね、横につなぐみたいな意識がすごい強いのかもしれないですね、うん、要は1位取った人はこういう漫画好きだよみたいな、うん、こう、
そうですね、あ、いいですね、滝波ゆかりさん、心の奥底にいつもある漫画、花のアスカ組と、
あ、いいね、
結構前ですね、
こういうやっぱり昔の作品が出てくる、
ね、でそれは今や多分電子とかで結構アクセスしやすいんだろうし、
うん、確かにね、
それはすげえいいと思う、でその若い人たちの読書習慣みたいな結構電子中心になっているのです、うん、あれば何の違和感もなくいける、うん、で割引の時に一気に読めるみたいな機会がまた来るみたいな、うん、確かに、ちょっと面白くなってきてますよね、 そこはね、はい、でフリースタイルもやっぱり、僕いつも楽しみにしてるのは各選者の人たちの、うん、10作選ぶんですけどね、うんうん、そこが面白いっていうところなんで、
原さん自身もフリースタイル選者、
そうそうそうそう、そうで、まあちょっとね、
何を選んでるのか、
そうそのね、
みんなでチェックチェック、
あのフリースタイルさんってみんな一覧ランキングが出るじゃないですか、はい、あのランキングが面白くって、なんか、ああなんかお二人しか入ってないけど、でもトップに入れてる、めちゃくちゃ気になるみたいなのがそこで可視化できるのが面白いです、はいはい、
そうね、だからそれをさ、50人ぐらいしかいないんだと思うけど、52人か、うん、それが順位に、あ、ちょっと分かんないけど、それがさ順位になっちゃうと、うん、あの2人でも、うん、あの、うんうん、1位にしてたら結構上に行くとかさ、うんうん、それがだから順位的にどうなんだろうってのは俺本当ずっと思ってるけど、うん、でもそういうの抜きにしてそれぞれの人たちが、うん、自分は世の中的にはこれが売れてるとかさ、うん、あと面白かったのはこれだけど、うん、でも自分の名前で今年良かったのはこれだって言いたいのはこれだっていう、うんうん、そういうことをやるわけじゃないですか、うん、そこは面白いよね。
そうなんですよ。それがすごく面白かったです。
はあ、でちなみに僕は、でこの後皆さんにもね、今年気になった漫画とかぜひお話しいただきたいですけど、僕の順位を言っておくと、1位がぼっち氏の館、うん、これねもう圧倒的ですよ、僕の中では2023年、
満点つけてらっしゃいます
ね、まあ、なんか類を見ないもんね、
いや類を見ない本当に素晴らしいよ、
この上のやつが順位ですか、数字が、ま、丸1って書いてあるやつ、
あ、そうそうそうそうそうそうそう、僕のとこね、はい、で2位が、台湾の少年っていう台湾の漫画で、この非常に素晴らしかったです。4巻でちょっと高いですけどね、で3位が神田極楽町職人話で、4位が東東京まちまちで、5位がスーパースターを歌って、これまあ出たばっかだったっすけど、やっぱ良かったんで入れました。で6位が去年の雪っていうことでね、もう全部サンデー漫画クラブが入れます
ね。いいものを押していく、伝わっていく感じで、
で、7位が、カデギ、
カデギいいよね、
素晴らしい、改めて素晴らしいなって思ってますよ。はい、でその後8位がダーリンはネトウヨを入れた、
ありがとうございます、勝手に勝手にだけど
お前が出したんかい。
全然そのただのただのファンです。
はい、で9位が秒速 5000km っていうイタリアの作品ね、で10位がペピクストジハの大冒険っていうチェコのコミックを、これ僕自身が編集してるから本当手前味噌なんだけど、でも初のチェココミックだからね、ささやかながらちょっと復習しておきたいなと思って、
意義性もね、
意義性
も綺麗な方です。
やっぱ名前出してのランキングってやっぱ意味性考えるよ
ね。考える
よ、もちろん。
そうなんです、自分がねいいという意味みたいなのを考えます。
それは本当そうだと
思う。ワンピースとか言ったらお前何がしたいんだみたいなことになるわけですから、
ね、まあ、でもよっぽど自信がね、
逆に意味を汲み取っちゃうとするよね、今1位ワンピースするってことはみたいな、
なんかなんか含められた意味が、
そうそうそうなるよね。
まあ、でも圧倒的に面白い、そういう圧倒的な面白さっていうものと、押す意義とか意味とか決めで出すみたいなのが、戦者の時ってこう工作すると思うんですよ。私一時期、私もあのこの漫画がすごいに協力してたことがあるんですけど、やっぱりあの自分の中で良かったって言えるってなんだろうってすごく思いますもん。
あ、なるほど、はい、だそんな、
まあ、圧倒的なもので合ってると、はい、なんか迷いなくはいこれですっていう感じですけどね。
まあそうだよね、まあ、
なんかこう自分が押すなんかね、そのなんか衝撃度とかかな、かな、なんかなんかなんかないとね、押しづらいよね。
まあそうです、まあね、ちょっと皆さんのね、2023年の気になった漫画も聞いておきたいですけど、そんな美咲さんは何だったんですか。
あ、私やっぱり圧倒
一冊とかでもいいですし、複数でも、
はい、圧倒的にあの読んでないなっていうのを、あのこの漫画がすごいとか、うん、この漫画を 読みながら感じてるわけなんですけれども、そんな中でもランキングに入ってて、あ、これ私もいいと思ってますは、あの山口先生の月光仮面。
あ、そうなんだ、
はい、
へ、俺さ一巻で止まっちゃってんだけど、 ね、その後すごく面白くなるんですか。
うん、山口先生らしい。
あ、なるほど、どういうこと。
私が山口先生好きっていうのが単純にそうだと思うんですけ ど、面白いですよねって、なんか目が離せない感じしますよねって思ったので、入ってて嬉しかった。
あ、なるほど、
はい、
そっか、ちょっと続き読んでみようかな、なんか一巻でも緊張感みたいなのは何かさ、
ね、
何か起こしそうな感じだったけど、まあ、そんなに何かは起きてはなかったからね。
でもこう全体にこうある山口先生らしい、なんていうか山口先生の美学っぽい感じがひしひし伝わってきて、はい、それがその、特撮の美学みたいなのとうまく組み合わせていて、まあね、あのいいですよねって私は思ってます。
なるほど、
はい、
なるほどね、はい、その一冊でいいですか。
そうですね、あと個人的にはあのちょこっとずつ、はい、いわゆる王道少女漫画みたいなのもちょっとずつ読みたいなと思ったので、気持ちいい、あの少なかった気がするんですよ、あのそういうのがね、ランキング
確かにね。
なのでこれ実はすっごいヒットしてますよとかは引き続きこう模索していきたいと思いました。
うん、まあ、そうですね、はい、絵の感じもバリバリ少女漫画って感じが、
うん、逆に王道の少女漫画がこの漫に入ることってあったかしら、逆に。
いや、でも過去には全然あったっけ。俺物語とかどうですか、まあ、王道と言えるか。
確かに、あれ、まあ、超王道、あれでもそっか、でも20年もやってたら入ってそうだよね。確かに。
あ、ちょっともう上げたのが前すぎるかな。
3、4年ぐらい前にはすでにもうその時期でも割とあったような気がするけどな、むしろやっぱここコロナ禍とかもあってさ、いろいろとなんか感覚違うのかなと思ったり。はい、
金の国水の国とか、
あ、
そうあったよね。
そうですね、
うん、はい、はい、そんなとこですか。多田さんどうですか。
はい、まあ基本的に僕このサンデー漫画クラブで読んでる漫画以外は知らないという、まあね、そうだよね、感じではあるんですけども、まああのその中で言うと、うーん、やっぱりあれですかね、ぼっちしの館、
ぼっちしの館ね、
あれが良かったかな。 で、うん、まあ、個人的な体験で言ってもなんていうの、周りでそんなに漫画読んでる人がいるってわけでもないんだけど、
うん、
あの反響が、まあ、それこそ家にあって
お母様
がね、ああそうそう、読んでいいよ読んでいいよって言ったら、あのなんていうの、周りの同じ年代の人々の間で非常に好評だった。
マジか、すげえな
回し読みをされたという話をしていて、いや、それだけこうリアリティのある力のある漫画なんだなと思って、今年一番影響力の、ま、やった漫画でも
素晴らしい
ですね。というわけで圧倒的、俺のランキングの中で圧倒的支持を集めた、はい、ぼっち氏の館が今年の一冊かなっていう感じはすごくしましたけれども、はい
はい、そんなところ、
はい、
林さんはどうですか。
私はですね、あのここでは取り上げてないんですけど、うん、もう圧倒的一気の作品が、
うん、あったんだ。何すか。
あの黒博物館三日月を怪物と踊れ、
藤田先生言ってたねちらっとね。
いや、もう本当ね、もうなんか舐めてました、すいません
。何を舐めたの、何を舐めたの。
もう早く次読みたいってなって、かつなんかうわーって一緒にこう主人公と一緒に悲しんだり切れたりしたんですよ
中学生みたいな。
いや本当に、いや本当にいい漫画の体験をして、いやむしろこれがなんかみんなんかもっと評価されてもいいのではぐらいの今過激派になって
ます。やばいやばい、
てめえらてめえら、
サンデー漫画クラブでもやらないかっていうね。
そうそうそう、ただちょっと関数多いんで、
ね、ちょっと多いよね。
そう、ただみんなに読んでほしいなっていう今過激派の気持ちがすごくし、何がすごい刺さったかっていうと、うん、もう一緒なんですよ、後ろとだと構造は。
あ、なるほど。
あの、湧いてたあれか、
そう、モンスターと人間、
うん、
もうはっきり言ってもうずっと このパターンなんですよ、うん、これの焼き直しと言っても過言ではないと思うんですけど、うん、ベーシックな、うん、ただなんかここに来て女女の組み合わせで、
うん、
こう来るかみたいな、
うん、
で全然熱量は下がってないし、うん、なんかもうなんていうんですかね、もうさらに研ぎ澄まされとる、うん、なんか今藤田さんがこれ書くんだっていう、
うん、
なんていうんですかね、感動っていうか、なんていうか、勝手に本当ありがとうございますって なるんですけどあとは本当によく我々で話す、なんか言いたいことが先にあって、
はいはい、
それに沿って話が物語ができてるヨネロンってあるじゃないですか、
うん、
なんかもうそれの最高、なんていうんですかね、じゃないやつの最高傑作見せられたって感じ。
あ、なるほどなるほど。
ちゃんとこう話があって、その中で語られていく、
うん、
こうシスターフッドという、うん、だからでもシスターフッドっていう言葉で言いたくないんだよな。
あ、なるほど。
もうなんかもう彼女と彼女のもう熱い戦いと物語なんですよ、うん、っていうね、みんな読んで
これメアリー・シェリーが主人公の一人、
ね、そうなんですよ、そう、
まあ、フランケンシュタイン、
そうそうそうそうそう、でなんでじゃあメアリー・シェリーが主人公なのっていうのもすごい分かってくるの で、うん、であとね、アホみたいに時代交渉めちゃくちゃしてる、
うん、
もうなんか
す
ごいわすごいわっていう
ジュビロ
よ、ね、そうそうジュビロ、そうジュビロね、ジュビロはすごいよ。だからもう一巻無料だった日に全部買っちゃったんですよ、その夜に。
すごいね、まんまと、
まんまと、ね、
止まらねえ。
で黒博物館別シリーズも全部読み、そのし、なんだったらその「あの燃えよペン」のジュビロが出てる缶だけ買って読むっていう熱にそう浮かされるぐらい面白かったんですよ。
それは最高の体験ですね。
最高の体験ね。で何かえみんなでちょうど完結した時ぐらいだったんですよ。
あ、なるほど。
もう本当お疲れ様ですっていう感じ。なんか本当になんか漫画すごい面白いなって、
あ、
一気に追いつきましたね。
で、まあ、これがその今回取り上げてない枠で言うと、うんうん、そのもう一回言いますね、 黒博物館三日月を怪物と踊れなんですが、分かりました、
24位ですけども、
そう、はい、なんでやねん1位やろこれ、はい、他のこのラジオっていうかポッドキャストで取り上げたやつで言うとダーリンはネトウヨです
ね。あ、ダーリンはネトウヨね。
なんかこうふといつも思い出すと思う、数年経っても、
うん、
でなんかあの時なんか自分だったらどうするかみたいな、なんかこう時々取り出してはなんか背筋を伸ばさないとって気持ちになってこう触ってまた棚に入れるっていう感じの作品かなって思いますね。
なんかさ、俺あの書式師さん森さんって大阪にあるね、うんうん、海外漫画 の、 こうあのブックカフェがあって、その人と一緒に 海外漫画ラジオっていうのと、うん、海外漫画の本棚っていうポッドキャストやってるんですけど、海外漫画の本棚の方でも取り上げたんですよ、
うんうん、
でもう一回見直しましたけど、うん、やっぱりさ、なんかこう一読するだけでは捉えられないみたいなものとかも結構ある、うん、だからなんか再読に耐える素晴らしい作品だなって改めて
その時、うん、し、なんかやっぱあれを残しとくっていうのがすごい大事だと思う。
本当そうですね、うんう
ん、やっぱそれって時代によってよくもよくなって、
うん、
欲しいという願望があるんですけど、うん、よくなってああいったことがなんかなかったことにされそう、
うん
う
ん、
っていうのはやっぱり良くないと思うから、うん、
はい、
そういう意味でもすごい価値のある本だと思うんだよな、
う
ん、
そうだね、
うん、あとはあの美咲さんがおすすめしてくれた、うんうん、春茜高校、はいはい、定時制夜間部は結構好きな、
あ、なるほどね、
結構あの取り上げられてましたね、そう、あのこの漫画がすごいとかで
のサブテキストというか他の人が推薦してる作品とかに入ってて、
あ、なるほどね、
なんかやっぱりあのなんだろうな、あの定時制夜間だからこそ、うん、なんか素直になれるというか、うん、学生でいられるみたいな、あの隅っこ感
みんな階段のところに静かに座
って暗いところが好きとかね、
でもなんかその隅っこの暗い中でも、うん、彼のたちの、
うん、
あの生活感というか、
う
ん、あそこでできる青春とか、
う
ん、あとやっぱし私あの作品すごい好きなのは、うん、みんな傷ついてる子なんたちなんですよ、うん、とか、なんかこう何かしらのこう、
ね、
障害があったりする、うん、だからこそ他の子にすごく優しくなれてんだな、うん、みたいな、
うん、
ところがすごく、うん、なんかこうグッときてるポイントで、
うん、
なんかそこを捉えられてるっていうのがなんかすごくいいというか、なんだろう なんかスペシャルな作品だなっていうのですごい印象に残ってますね、う
ん、なるほど なんか俺は逆にさ、あの美咲さんがその後だったっけ、うん、あのなんか食の
あ食べ物その、ま、前かな
前か、
うん、
でさ、なんかこうご飯は私を裏切るなん
て、はいはい、
だっけ、うん、で同じ作家さんだよね、
はい、です
で、その後それ読んでさ、うん、でま、タイプだいぶタイプ種類が違う漫画だよね、うん、だって孤独な漫画だからすごく、う
ん、でもなんか、ね、根底はなんか同じ
もの、あ、もちろんもちろんそれはそうなんだけど、で俺そっちがすげえ刺さったのよね、だからいつかサンデー漫画クラブで取り上げてもいいかなって思ってる
よ、面白くて私逆なんですよ、
あ、そう、
ご飯はねなんかねすごくダウナーな気持ちに引きずられちゃっててちょっとねなんかほいってなっちゃうんですよ、
あ、なるほどね、
やっぱあの学校の方が好きなんですよね、
定時制もご飯は食べてたけどね、
うん、あ、そうだね、
一人で二人分
そうそうっていう感じかな、あとでもスーパースターを歌ってもよかったな、
あ、素晴らしかったよね、あ、そして2巻出たけど、あのね、びっくりする処理の仕方したね、
まだ読んでないんですよ、
です
ダウンロードしてまだ読んでない、
そうですか、あ、なるほど、こういうやり方かと思ってまあでもあの先が楽しみになるようなそういう作りになってますね、はい、そんなところですか、はい、ということで、今回は、この漫画がすごいとフリースタイルのこの漫画を読めを見比べつつ2023年を振り返る、ということをしてみました、この漫画がすごい とこの漫画を読めね、いろいろ なんかこう発見があると思いますのでぜひ、読んでいただけたらと思います、はい、次回なんですけど、次回は誰がどんな作品を取り上げてくれるんでしょうか、
はい、次はですね、
出ました
和山山さんの新作、
はい、
ファミレス行こうを取り上げたいと思います
、はい、林さんのおすすめ作品ですね、次回はその作品を取り上げます、はい、サンデー漫画クラブには YouTube のチャンネルもありまして、アフタートークやオフトークといった動画も配信しています、ぜひそちらもご覧ください、チャンネル登録コメントいいねよろしくお願いいたします、ということで今回のサンデー漫画クラブはこれでおしまいです、以上原と
林と
ただと
美咲でした、
また次回お会いいたしましょう、
ありがとうございました。